なことないっしょ。
そんなことないっしょ第651回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ鈴木さん、
はい、
先週の配信で僕が話したことって覚えてますか？
うん、なんかいろいろ話してたような記憶はあるけど、
まあ、うんうん、今週から聞き始めた方もいるでしょうし、
はいはいはい、
まあ、先週たまたま聞いてない方もいると思うんで、
うんうんうん、
まあ、軽くお話をしますとですね、
はい、
ちょっと数ヶ月前から、
うんうんうん、
例えば僕はお風呂入ったり、
はいはいはい、
ちょっと重い荷物持ったり、
うん、
まあ、ちょっと早足で歩いたりっていう、まあ、大した運動じゃないけど、うんうん、それぐらいの運動するだけで、
うん、
すごいあのなんか息苦しくなって、
うんうん、はいはい、
でしばらくなんか息が荒くなって、
うんうんうん、
でね、左の肩のあたりとか、
うん、
なんか指の付け根、左の指の付け根あたりがすげえ痛くなるっていう、
はいはい、
ことがね、
ずっと、そう、うん
うん、そんな状況があって、
うんうんうん、
でどうもネットで調べると。
うん
ね、
うんうん、
AI とかに聞くと、
はい、そうだ、はいはい、AI ね、うん、
それはお前心臓だいぶやばいかもよっていうね、
うんうんうん、
いうのがあって、はいはいはいはい、で、うん、なんかどうも、心臓があまり元気ない状況だと、まあ、ちょっと激しい運動をして、うんうんうん、心臓に負担が来ると、
はい、
まあ、本来だったら心臓に痛みが来なきゃいけないんだけど、なんかね、うん、神経がまとまってなんかるらしくて、脳が勘違いして肩とか指の付け根とか他のところに痛いって感じさせちゃうっていう、なんかそういうことがあるんだって、
うん、あ、なるほど、はいはい、
でね、うん、先週の、まあ、火曜日の配信14日
うんうん、
14日の配信でお話ししたのはその前の日の13日、はい、月曜日だから先週の、うん、月曜日ね、
はいはい、
病院に行って心臓のね専門の、うん、病院に行って、
うん、
ちょっと検査を受けたんだと。
ああそうね、はいはい、
で、うんうん、血液を取って採血して、うん、あと心電図を取ったのかな、そこまで話したの。
ああはいはいはい、うんうん、
で、木曜日ね16日か、うん、4月16日の木曜日にもう一回行って、うん、今度はあの造影剤を入れて、
うんうんうん、はい、
で、CT スキャンをとするんだと、ね、
はい、心臓のね、はいはい、
うん、で、で月曜日ですよ、だこの配信の前の日、ね、
はいはい、
4月の20日に、
うん、
まあ、その検査のもろもろの検査の結果を聞くんです、
うん、
なんていうね、
うんうん、
お話を、そんなところまで話した気がするのね、
はいはいはい、うんうん、なんか僕もおぼろげに、はい、思い出してきましたよ、はいはいはい、
ね、で、なので、まあ、うん、今日この配信では、
うん、
この検査の結果の話をする予定だったのね。
まあそうだよね、うん、はいはい、当初の予定は、はいはい、
なんですけど、うん、この1週間で、
うん、
入院して手術して退院しました、
うん、話が早く進みすぎだって追いつけないんだけど、
そうそうだずっと調子悪かった、ね、なんかすっごい調子悪い、うん、ずっと、
はいはい、そんな話は聞きましたよ、はいはい、
う
ん、
もうどれぐらい調子悪かったかっていうと、
うんうん、
ほらあの音声でさ OK なんだかとか、はい、ヘイなんだかとかって言うとさ、はいはい、いろいろ今答えてくれるじゃん音声でね、
アシスタントを呼べますよ ね、うんうん、
それでさ、はいはいはい、今日何日だっけなと思って、
うん、
ね、OK なんだか、ね、
うんうん、
今日の生年月日教えてって言っちゃうぐらい調子悪かったのね。
それ調子悪いのかどうかちょっとバロメーターとして分かんない
けど、ね、すごい調子悪いでしょこれ。今日の生年月日教えてはないじゃん。
今日の生年月日おかしいな話だ、ね、
生年月日って変わんないから基本的に、ね、
まあ、今日生まれたとしたらの生年月日を聞いてるかもしれないけど、ね、
だけどねちゃんとね、でもね、はい、うん、音声のそういう答えてくれるやつは、うん、
アシスタントね、はいはい、
あれは、うん、あのちゃんと今日の日付教えてくれるんだよ。
あ、
だからあこいつばっかでとか思いながらもなんか間違ってるけどきっと今日の日付知りたいんでしょってちゃんと理解してくれる。
そうね、はいはいはいはい、
何日ですなんて教えてくれる。
逆に精霊ガピ答えてきたらそれはそれ面白いですけど、ね、なんかね、
まあ、それぐらい調子悪かったんですね僕ね。
まああんまり伝わってこないけども脳だからなそれの場合は心臓関係なさそう
ですよ、はいはいはい、ね、うん、あのまあ、どんぐらいちょっと怒涛の1週間だったかっていう話をちょっと本編で話したいと思います。これを、まあそうね、オープニングでは収まりきりませんので。
そうそう、入院して手術して退院したら、まあね、オープニングでは収まらんわ。
簡単に言うと、
うん、
僕は死にかけてました。
今週みたいな。
死にかけてました、すごく。
もう気になるね、うん、まあまあ、ね、死にかけてて、
ね、そうなんです、ね、大変だった、入院も大変だったんでね、
そうだね、急遽入院も大変だよね、
そう、そうなんですよ、うんうん、ということでね、はいはいはい、まあ、オープニングではそれはちょっと語りきれないのでね、うん、本編で喋りますけども、うんうんうん、じゃあオープニング何喋ろうかなって話ですよ。
まあそうね、はいはいはい、
ね、じゃあなんか鈴木さんなんかある？
あそこで振られ
る。今週喋っときたいこと。
今週喋っときたい、そうで本編喋ることなさ、時なさそうなんですけど、うん、そうそうそうそう、
時間を与えないですから本編の方では。一切
オンステージになりそうなんですね。そうそう。今週はですね、ちょっとパソコンのモニターを買い替えまして。
ほ、あなたはその前にパソコンを買い替えるべきだよ、はい、違うずっとねこれ配信でね、
はいはいはい、
配信でも、うん、配信は鈴木さんと僕はこの、ね、うん、ネットを介して音声だけでやり取りしてるじゃないですか、
はいはい、
だからお互いの顔も見てないし、うん、実際に会ってもない感じで収録してるんですけど、なんかね、うん、鈴木さんの何が、うん、で回線のスピードが悪いのかパソコンの処理スピードが悪いのか分かんないけど、うん、すっごいなんか遅延を起こしてタイミングよくこの何相槌とか返答がないって、はい、一泊とか、
うん、
二泊置いて返事が来るとかっていうことがずっと続いてたじゃん。最近調子いいんだけどね、
ここのとこで調子はいいんですけど、
パソコンなのかねなんつって
パソコンなのか、ね、まあ、ちょっと電波なのか、まあ、うちがねその集合住宅なんで電波も
モニターを、うん、みんなで使ってる、買い替えてる場合じゃないんだよあなたは。何のモニター買い替えたの？
今回はね、ジャパンネクストのモニターを、
あ、いいよいいよ、ジャパンネクスト、
はい、買いまして、もともとはギガクリスタっていう、メーカーどこだったかちょっと忘れてたんですけど、ちょっとまあゲーミング、
ギガクリスタはメーカー名じゃないんだね。
ギガクリスタはね、ブランド名なんです。
ブランド名
なんか、メーカ
ー名、分かんないわ。
まあ、それを使ってたんですけど、うん、で、もともとね、24インチぐらいの。
うん、
サイズも使ってて、うん、で、まあ、パソコン使うのなんてこの収録で週1ぐらいなものなので、うん、あまり困ってはなかったんですけど、うん、ただまあ大きい画面に越したことはないなとかって思いながらやってたんですけど、
うん、
ちょっとまあこの4月職場を移動になりまして、うん、で移動先のね、職場の移動先の店舗で、
うん、
その事務所のね、うん、モニターがあるんですけど、うん、それがね、昔ながらの4対3ぐらいの、
あ、はいはい、
20インチもないぐらいの大きさの
なんか正方形に近いやつね、
そうそうそうそう、
はいはい、
を使ってて、
うん、
まあそれはね、まあ、会社の備品のやつなんで別にそれはいいんですけど、うん、ただなんかいろいろ事務作業するの見にくいなとかって思ってて、
はいはい、
で結構その他の店舗の店長の方とかだと、うん、もうなんか自前でそのディスプレイを買って店舗に置いてたりとか、
あ、よくない会社だ。僕が過去に勤めていた会社と近い感じでよくない会社だ、それは。
モニターそれに満足してれば別にいいんですよ、うんうん、ただそのモニターがね、どうしても会社の備品ってなるとそんな高画質なものとかはさ、はいはいはい、置けないわけだから、それでちょっとなんか作業領域がとかっていう人はまあ自前でこう自分のねモニターを持ってきてみたいなことをまあする人も中にはちらほらといらっしゃって、
はいはいはい、
だそんな話を聞いてたんで、うん、ちょっとまあそのね、自分がいる間はちょっと自分の作業、やっぱ作業ね、いろいろ事務作業するんで、うん、 との空間ぐらいは快適にしたいなって思った時に、うん、あ、じゃあ自分の家のモニターを買い替えて、うん、で今使ってるやつを職場に持っていけばみたいな感じの今その発想になって、はいはい、うん、
あの一石二鳥だったわけだ、鈴
木さんにとってはね。そうそうそう、ちょうどモニターも買い替えたかったしとかって思って、うんうんうん、で一応買い替えまして、うん、一応今回ジャパンネクスト27インチの
でかくなったんだ。
ちょっとそうですね、4インチぐらい、
あのね、サイズを大きくしたもの。違う違う違う、はい、画面が大きくなったってことは、うん、解像度もちょっと上がったんじゃないの、うん、
そうね、解像度が、うん、今まではフル HD っていう、うん、1980×1080 っていうのは単位の、うんうん、だったかな、ちょっと、うん、あ のサイズだったんですけど、はいはい、今回のは、2560×1440 っていう、うん、約 1.8 倍。
はいはい、
の解像度が上がったので、
あのね、パソコンの処理スピードが怪しいぞって言ってる時にね、うん、解像度を上げて負担をさらに増やすんじゃないの、パソコンの、ね、間違ってるから。
まあ 4K にしなかっただけちょっと褒めてほしい。
4K にしなかっただけ褒めてほしいっていう意味わかんない。
いやだから買い替える時も思ったんですよ、この解像度問題はね。もちろんその27インチのやつで元々と同じ解像度のもあったんですけど、いやでもやっぱ画面大きくするんだったら解像度もねいいやつにしたいなっていうところで。
いやでもね最近あれだよね、うん、ジャパンネクストっていうメーカーはすごく頑張ってるというか、
うんうんうんうん、
勢いがすごいというか、
そうね、
なんかやたら、うん、やたらドラマですごい使われてるというか、うんうんうん、ドラマのね多分提供してるんだと思うけど、ジャパンネクスト
は、はいはいはいはい、
すごいなんかあの、はいはい、モニターをさ、うん、提供するとさ、うん、だいたいほら、うん、ジャパンネクストっていうロゴがね背面にあってさ、ね、
はいはいはい、
それがずらって並んだりするじゃん、なんか、
うんうんうん、
なんかいい宣伝になるよなとかって思いながらドラマ見てんだけど、あの
、ね、
僕もね、
う
ん、あの結構前にジャパンネクストのモニターは使ってて、
うんうんうんうん、
でね僕買った時ね初期不良だったんだよ。
あ、そうだ。
そう、初期不良で、で電話したら、う
んはい、
すぐ交換してくれて、
おいいね、はいはい、
しかもさ、
は
い、交換するときって大体さ、うん、メーカーってまず壊れたやつを送ってください、
うん、
で、
うんうんうん、
送ってもらったのを確認して、壊れてるのを確認して初期不良だって分かったら新しい新品を送ります、うん、なんていう対応じゃない
。まあそうね、はい、
ほとんどのところが、
はいはいはい、うんうんうん、
ね、それがまあリスクが一番少ないね、メーカーにとってはね。
でも、まあそうだね、
ジャパンネクストね優しいから、いやこれモニターなくなっちゃうとでもね困るんですよって話したら、うん、じゃあ終わりましたっつって新しいの送りますんで、でちゃんとそっちで映るの確認したら古い方を送り返してくださいってい
う、うん、おー素敵だね、
なかなかね、
うん、
やってくれ、あれね、本社ね千葉にあるんだよね、千葉県にあるんだよね。
そうそうそう、なんか千葉の会社でっていう話なんで、うん、
ちょっと頑張ればも、ね、直接持っていけんじゃないぐらいな。
直接持ってこられても迷惑だと思う
けど、あのね、ジャパンネクスト、まあ他のメーカーもやってると思うけど、
はいはいはい、
あのジャパンネクストのモニターを、うん、まあ、そのね初期不良で交換してもらったっていうやつ結構年数経ってて、はいはいはい、でも、
うん、
処分しようって言って、
うんうんうん、
でちょっと捨てようっていうのに、でもほらモニターって今ねリサイクルで、
はい、まあそうですね、
普通には捨てられないでしょ、
うんうん、
で、
はいはいはい、
メーカーのなんかホームページ見たら、
うん、
なんか送りつけてもらえれば、
うん、
送料 着払いじゃない、あの、ね、元払いで送ってもらえれば処分しますと、
はいはいはい、
もしくは、うん、直接持ってきてもらっても処分しますでみたいな書いてあってさ、行けない距離じゃないんだ、クリーンセンターみたい、そう行けない距離じゃないのよ、は
い、まあそうね、千葉だったら、同じ千葉内だったらね、うん、全然行けますもんね、うんうんうん、
すっごく僕ねジャパンネクストって印象がいいの、
うんうんうんうん、まあ、確かにそういう経験があるとね、うんうん、
一切悪い印象がない、
うんうんうんうん、
いい買い物しました。
そうだから金額もねちょっとまあその買ったところでちょっとなんかなんだろう在庫処分じゃないけど、うん、みたいな感じでやってて、それで 16,980 円とかの金額で売ってて、ね、で同じものアマゾンで見たら今 19,980 円なんで、まあ、2万円切って、
うん、
こう27インチのモニターでっていう形で結構コスパがいい、
まあもともとね値段安いんだよね、
うんうんうん、
ただねすごいジャパンネクストってね、はい、リサイクルショップ行くとね、
うん、
すげえいっぱい置いてある。なんか知んないけど ハードオフとかね、ああいうとこ行くとね、すげえ置いてある。しかもね、箱入り、ほぼ新品な状態でいっぱい置いてある、なぜか。なんでだろう。
なんなんですかね、その入手ルートというかね、搬入ルートがよく分かんないですけど。
いっぱい置いてある。さあ、いうことで、はい、ございまして。まあ、そんな話はどうでもいいんですよ。あなたのね、モニターが新しくなったっていうね、そんなね、自慢話を聞いてる場合じゃ、僕は今週死にかけてるんですから。
でその裏でモニター買ってますから ね、こっちはね。
ないんですよね。ちょっとあれですよ、その分、じゃあ、ちょっと竹内さんにちょっとお見舞いよとか考えないの、あなたは。
まあ何らかの形でね、今度 ね
知ってたでしょ、僕が入院してたとか手術したとか知ってたでしょ、何らか
まあまあまあ話はもちろん聞いてましたけどもね。
竹内さんにちょっとお見舞いよとか考えないのあなたは。
行ける距離でもないしさ、そんな感
じ。いいんだ別に、送ってもらえれば直に、ね、今便利だからいろいろ、
いろいろ便利だけど、なんかバタバタしてるかなとかって、
全然大丈夫、大変だったんだから、さあ、いうことでございましてですね、そんな中ですね、今週もたくさんお便りいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんから丁寧に元気よくご紹介してもらいたいと思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。オレンジさん、オレンジ妹さん、マッタンさん、ハンプカゲさん、たまごパンさん、ハゲの兄弟さん、カミヤンさん、ダウンマスターさん、ソニカルさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
さあ、じゃあ僕が死にかけた話をしましょうか。
もう早速そうですね、聞いていきましょう、
は
い、
ね、ざっくりとお話ししますと、
はいはいはい、
ちょっと、まあ、オープニングの話とちょっと被りますけども、うんうん、まあ、ずっと僕ほらちょっと心臓やばかったみたいで、ちょっとね、その心臓に負担かかるようなことをやるとすぐに症状が出るような状態で、
うんうんうんうんうん、
で、まあ、ちょっと AI に聞いたわけですよ、こんな症状出るんだけどっつって、
はいはいはいはい、
でお前やばいから病院行った方がいいよなんて言われて、
うんうんうんうん、
で、まあ、先週の、月曜日4月の13日に、
はい、
ちょっと病院行こっかなって朝思って
朝思ったって
朝思ってで、
前々からじゃなかった
そうネットでちょっとどこがいいかなと思って、
うんうんうんうん、
で僕は千葉県の木更津に住んでるんですけど、
はいはいはい、
で木更津市で、まあ、一番評判のいい心臓の、
うん、
見てくれるお医者さん、うんうんうん、すごく腕のいいお医者さんっていう触れ込みのところがありまして、
はい、
じゃあここにしようなんつって、
うんうんうん、
でネット見たらどうも予約ができると、うん、午前中予約ができます、
ああそうなんだ、はいはいはい、はい、
で午後からはなんか自由、うん、いつ来ても、まあ、順番待ちですよみたいな、
ああはいはい、はい、
そんなシステム
も OK ではある
そうそう、うんうん、で月曜日に予約できないかなと思ってみたら、
うん、
もう月曜日に予約できないと、そりゃそうだよね朝だからね、
まあまあ、あと月曜日結構ね混み合うとか
で14日だったらいけますよなんて書いてあって、
うんうんうんうん、で
14日の午前中にちょっと予約入れたの、
はいはいはいはい、
火曜日ね、
うん、
先週のこの配信があった日ですよ、
ね、そうだね、はいはい、火曜日、う
ん、で思ったんだけど、でもちょっと不安なわけよ、もうね、
もう、まあ、いろいろね、話を
AI にお前やばいぞって言われちゃってるから
、ね、まあ、明日は心臓のことだしね、本当にね、うん、
ちょっと不安だから、まあ、ダメ元で電話してみようと思って、
うん、あ、はいはいはい、
こんな症状なんですけどつってお伺いしたいんですけどってネットだと思うね、午前中予約できないみたいなんですけど、
うんうんうん、
予約だとかってできたりしますかねなんつったら、
はいはいはい、
ね、ね、何時だったかな、10時半だが11時に予約できますよと言われて、
あ、そうなんだ、はいはいはい、
あ、じゃあそれでお願いします、
うん、まあね、早いに越したことないからね、
で行ったんで、行って、うんうん、月曜日には血液を取って、うん、
はい
ね、これ痛いわけよ、 僕ね、あの血管がね出ないの。血管がないの。
ああ、はいはいはいはい。
血管がないのはおかしいね。
血管がないのはおかしい。
血管はある。
ね、あの血管出やすいとこがないのね。
そう。看護師さん泣かせなの。血を取るのに適した血管がないのよ。うん、全然。
それは確かに看護師さん泣かせたね。泣かせだね。
で、ね、まあでもそんな中ね、うん、あの、はい、血液取ってもらって、うん、心電図と。で、はいはい、心電図がまあ先週も話したけどさ。うんうんうん、あの吸盤が普通じゃん、ペコペコペコペコ。
あ、
その病院ね、すごいね、あの本当にあの両面テープでペタペタペタって貼っていくタイプで、吸盤だとペコって取れちゃうことがいっぱいあるんだけど、僕はね、
はいはいはい、はい、
なんかそれがない、素敵な、うんうん、素敵な病院で。
もうその時点で評価が高いわけね。
で、
うん、
でそれが検査が終わって、
うん、
で先生診察があって、
はいはい、
じゃあ今度、木曜日、ね、16日ですね、
うんうん、
16日にじゃあ今度はこの造影剤、
うんうんうん、ね、
その点滴で、
うん、
この血管に造影剤をわーって流して、
うん、ね、ああ、そうか、点滴なのか、はいはいはい、
で、CT スキャンするのに、
うん、
すごく血管がよくわかるよのやつね。
ふわっとしてた、はい、もう
それを造影剤入れて、うん、CT スキャンを木曜日にやるんで、はい、木曜日に予約入れておくんだって言われて、わ、
うんうんうん、
かりましたなんつって、
そうね、はいはい、
よろしくお願いしますなんつって、
うんうんうん、
で木曜日に行ったんだよ、
うんうん、ね、はいはい、まあね、うん、ね、検査の日だから、
そう、うん、で火曜日水曜日は何もなくて木曜日に来ました、うん、で、
はいはいはい、
で造影剤もさ、なんかね、うん、怖いんだよ、何同意書を書かされてさ、
あ、そうなんだ、同意書いるんだ、
はい、なんかね、やっぱり、はいはいはい、腎臓に負担かかったりするらしいのね、
うんうんうんうん、
最終的にはそれもなんか腎臓で、うん、あれして尿として出るらしいんだけど、
あ、なんか分解じゃないけど、はいはいはい、
うん、なんか腎臓に負担かかる場合があって、ちょっと、
うんうん、
場合によっては透析、人工
そんな話なんだ、
はいはい、透析を一生しなきゃいけない可能性もありますの、ね、書いてあの同意書に、
はいはいはい、はい、
まあ、もうほらね、そういうのって万が一のことも全部書くじゃん、
う
ん、病院としては
、いや、まあまあもちろんね、うん、
それも、はいはい、しょうがない、それ同意する、同意したくないけど同意する、
サイン同意しなきゃ先には進んでいかないから、ね、
で木曜日持って、
うん、
で造影剤入れるのも今度また点滴だよさ、この血を取る針よりも太いやつをはら、うん、しなきゃいけないのよ、
ああそうかそうか、はいはい、はい、うん、
でさ、うん、それ入れてもらって、
うん、
で造影剤、すごいね、造影剤入れるとね、
うん、
ね、なんかね、顔のなんか下半分、
顔の下半分、はいはいはい、
僕の場合ね、お尻、
うん、
人によっては足先まで来るらしいんだけど、
うん、
すごい、うわーって熱くなるの、
あ、そうなん、造影だってそんな感じなんだ、
すげえ熱くなりますよって言われてたの、
はいはいはいは
い、お尻とか足先が熱くなるんで、うん、なると思うんですけど、それはもう一時的ですぐ収まるんでなんて言われて、
はいはいはい、
うんうん、思った以上にうわーって顔の周りとかも来たからさ、
あ、そう
なんだ、これだ、来た来たとか思いながら、
来た来たって別にそんな喜ぶじゃないけど、なんかそういう感じじゃないけど、
で CT スキャン撮ってさ、
うん、
で、うん、じゃあ今度それは月曜日、
はい、
次の週の月曜日にその CT スキャンした結果とその前に心電図と血液の結果を踏まえて、まあ説明をしますんで月曜日また来てくださいねっていう、だからそれがまあこの配信から言うと昨日ですよ、
はいはい、そうだね、
4月20日にまた来てくださいねなんて言われて、あいしたっつって、ね、家帰ったわけですよ、
あ、その日は家帰ったのね、一旦ね、はいはいはい、
でその、何時だったかな、うん、何時だったかな、ね、竹内家って、
うん、
うちは毎週金曜日マクドナルドが多いのね、
なんかそんな
そう、なんか娘が何食べたいって言ったら大体マクドナルドっつって、
うん、ああ、はいはいはい、
でじゃあ木曜何 金曜日の夜って、うん、結局ほら、うん、あの土日嫁もお休みでね仕事も終わったし、うんうんうん、で、うん、娘も食べたいっていうからじゃあもう金曜日の夜はマクドナルドねって決まってんのよ、ね、
なんか自衛隊みたいなことしてますけど、
ね、でなんだけど、はい、なんか知んないけど木曜日、うん、病院から帰ってきて、うん、やたらマクドナルド食いたくなっちゃって、
あー、まあまああるよねマクドナルド、
LINE でさ、うん、嫁にさ、うん、今日マクドナルド食べたいっつって、
はいはいはい、うん、
で本当だったら金曜日次の日に食べるんだよね
別にそれは変えるつもりはないだけで
食べるんだけどなんか木曜日食べたいって言って、
うんうん、うんうんうん、
でマクドナルド食べたわけ夜ね晩ご飯、はいはい、マクドナルド食べて、
うん、
でその後食べてゆっくりしてたら、
うん、
病院から電話があって、
ああでも夜遅い時間だよね、だからまあ遅いというか
7時ぐらいだったと思う多分、電話があって、
はいはいはい、
でもしもしっつったら、うん、あの病院の院長先生、
あ院長先生出てきた、はい、
そう院長先生から直接電話あってさ、
うんうんうん、
今日あの撮らせてもらった CT 見てるんですけどつって、
うんうんうん、
ちょっとやばそうなんで
明
日から入院できますか
入院の打診だったね、はい、
言われて、
っつって
だ本当はだから月曜日に、
まあ、
月曜日に結果を聞くはずだったのを、
はいはい、
もう CT 撮ったその日の夜に明日から、
まあ、そこで前倒しにまずなってますね。
そうだからもうだから本当だったらね、
うん、
月曜日にじゃあ次の日からとかっていうことだったと思うんだよ多分ね。
とかね、まあまあ、あとはその症状によってはまあちょっと経過観察とかね、それはあったんでしょうね。うん、
ちょっとそのもう下手をしたら、うん、下手をしたらこの、
うん、
やばいんで。
月曜まで持たないぞみたいな
感じ、持たないから、いつどうなるかわからないから、
うんうんうんうん、
でも、やって言えないじゃん、それはもう、
そりゃそうだ、
やって言えないじゃん、わかりましたっつって、
はいはいはい、
でも、うん、あれだよ、入院で、普通だったらさ、入院の案内もらって、
うんうん、ああ、そうだよね、
で同意書書いたりして、うん、保証人つけたりして、うん、書類全部揃えて。
う
んうんうん、
そうだよね、
で何が必要かとかさ、うん、入院のなんか説明受けたりして、
はいはい
はいはい、で、うん、なんかそれ用意して入院じゃん、
うんうん、
でもじゃあこの後はちょっと分かる人間から電話させるんでって言われて、入院の、はいはい、説明させるんでっつって、
うんうん、
で院長先生との電話終わって、そしたらまっすぐ電話かかってきて、
うんうんうん、
でまあ、その人も鈴木さんって言うんだけどさ
鈴木なんか全国にいくらでもいるから
で、
はいはいはい、
入院の説明受けて、
うんうんうん、
で大変よ、そっから急な入院だから、
うん、まあそうだよね、
危ないでしょ、はいはいはい、急な入院って
まあ、まあまあ経験しない方がいいし、ね、まあ、経験したことはないわね
何かほらね、何かちょっと怪我をしたとか、
うん、うんうんうん、
急病で倒れちゃったとかだったら急な入院あるかもしれないけど、
もちろん、はいはいはい、
あまりちょっと本人まだピンピンしてる状態での急な入院ないじゃん
そうね、検査受けたその日中にまた入院って話はあんま聞かないよね。
どうしようかとかってなんかタオ、じゃあタオルと、うん、じゃあ濡れティッシュ と、 うんと普通のティッシュと、うん、あと、はいはいはい、シャンプーとかボディーソープとかはじゃあどうしよう、このでかいの持っていけないから、じゃあちっちゃいボトルに入れるのにどうする、じゃあ100円ショップ行こうかなって、今からやってるとこどこなんつって
旅行の準備みたいな感じになってるけど
で、
まあ、止まるからね。
そうで近くのね100円ショップが
うん、
開いてたから9時まで、
ああギリギリやってたね、
はいはいはい、そこ行って、うんうん、で必要なもの買ってきて、
うんうんうん、
準備して、だ結構重くなっちゃってさ、はいはい、だって何日入院かも分かんないわけよ、う
ん、まあそうだよね、どうなるか分かんないもん、ね、とりあえず入院してくれって言われただけだもんね
何日入院か分からない、
はいはい、長引いてもいいようにちょっとね、まあ、代は小を兼ねるじゃないけどね、うん、
それでさ、だからパンツに、うん、とりあえず2枚、
うんうん
ね、でシャツ2枚でなんか、はい、なんか寝るとき着てるもジャージみたいのがいいかなと思って、
うんうん、
前が開くやつがいいかな、ジャージ、
はいはいはいはい、
意識とかって思って、
うん、
でタオル、バスタオルと普通のタオル2枚とかってやってさ準備さ結構重くなっちゃってさ荷物さ
まあまあまあまあ旅行行くのと同じようなもんだからな、うん、
で金曜日に、うん、行きました。
はいはいはい、
ね、金曜日って何したっけな。その時は、うん、先生の診察を受けて、
うん、
でやばいよって言われてだから CT スキャンで自分の心臓がさほぼ、はい、ほぼ見れるわけよ映像で立体的に CT で撮ってるから、
うんうん
ね、でここの血管がこうなってて、うん、で確かにそう結構太めの血管が途中ちょっと通ってないさそうな場所があるの、うんうん、
あなんか塞がれちゃってるというかね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、うんうんうん、
じゃあ確かに、
まあ、それはまずいね、うん、
これが多分原因なんでなんて、うん、
で詰まってるわけだもんな。
で印刷したのもらったりしてさ
あ、はいはい、
でまた、ね、またそこでなんか血液取ったりなんかして、うん、
あ追加のね、
もう一回ね、うんうんうん、もう一回、うん、月曜日取ったばっかなんですけどっつって
そんな僕言わないでいい
じゃん。だって月曜日取ったばっかりなのに月曜日のでよくないとか思わない？だって木曜日じゃん変わってるよそんな月曜日とさ木曜日の血液なんかそんな
術前とかでさ直前に取っとかないとかあるんでしょ。
一緒でしょとか思いながら
マクドナルドの分が血液入ってるから
それで、
うん、
でそれでいろいろ検査して、うん、じゃあ午後から入院ですってなって、
はいはいはい、はい、
まあ、病室案内されてさ、病室案内されるのもさ、
うん、
あの差額がいくらだと4人部屋です、ね、でこれいくらだと1人部屋です、
あ個室ね、はい、
でいくらだと特別室です
あ特別室行ってほしいな、 なんか
でね特別室はね1日1万2、3000円だったと思う。
あさ差額が
そう、
ああ、まあ、結構するねやっぱね、うん、
それで一人部屋が8500円ぐらいだったから、
うん、ああまあまあでも今まあするわな、うん、はいはいはい、
だったの、
うん、
で普通4人部屋大部屋だとさ差額なしみたいなとこ多いじゃん、うん、
まあそうね、4人部屋がベースで、まあ、1人特別でポンポンって、
ね、
まあ、なんか差額ってイメージはあります
けど、ね、でもそれ2000いくら取られるんだよ
それ払わなかったらどこに元にお金
だから、それかそれも払えない人は老化とか思いながら
雑魚ねみたいな感じになっちゃって
さ、とりあえず空きが今何あるか分かんないんで、とりあえずあの希望を書いてくださいって、うんどれが1番目の希望でどれが2番目の希望、どれが3番目の希望、しょうがないじゃん、4人部屋1人部屋特別室って書くしかないじゃん、
あまあまあまあ、ね、値段安い順というか、
ね、お金がないのだから、ね、貧乏なのだから
貧乏なの、逆で言ってほしかったらまあいいですけど
まあまあ、はいはい、まあ、あの人はあのほら1人部屋はもう、うん、そんなに数なかった、ちっちゃい病院なのよ、う
ん、あ、はいはい、
大病院というよりは、うん、あの、うん、本当になんちゃらクリニックだけど、うんと、うん、入院の施設もありますよ、
うん、
みたいな感じのところで、まあ、個室1人部屋2つくらいしかなかったのかな、
うん、あ、
で、まあ、埋まってたから、
うん、まあそうだ
ね、どっちしてもダメだ、はい、俺残念だった、僕は1人部屋が良かったんだけど、うん、
4人部屋を最初に書いたん
で埋まっちゃってたから、まあ、仕方なく4人部屋
その4人部屋第一志望に書いたって聞いたけど、さっ
き 4人部屋ね、
はい、
まあ、うん、入ったわけですよ、
はいはいはい、はい、ま
あ、これはなんつうの、この病室ガチャみたいなのあるじゃん、
いや、まあまあまあ周りのね、その他の3人の方というか ね、まあ、あります
けど、ね、病室ガチャね見事に外れたあのね、
うん、
基本的にね、この何、うん、大部屋4人部屋は、まあ、そこで、うん、あの携帯で電話しちゃダメです、必ずロビーに行って電話してください、
うん、まあまあまあそうね、はい、ま
あ、ただあの、まあ、何、うん、その例えば LINE をするとか、うん、メールするとか、
うん、
ね、ネット見るとかは全然スマホ使うのは OK ですみたいな、
はいはいはい、
要は周りに迷惑だから 大声で喋ったりしないでね、
まあ、音出したりとかするのはねみたいなことだ
で、テレビが テレビ無料なの。
おーおーいいね、テレビ、ね、
テレビと冷蔵庫無料なの、
うん、あらいいじゃないですか。それ2500円、ね、それも2500円
なのかもしれないけど
うんうん、はいはいはい、ね、
でさ、うん、まあ、イヤホン持ってくればテレビは見放題、うん、
ああやっぱイヤホンいるよね、大部屋だと、う
ん、はい、で冷蔵庫も使い放題なんだけど、
うんうん、
冷蔵庫が全然冷えないのね
まあ別にあの冷蔵庫ちゃんとしようと思って作ってないと思うからね。
いや冷蔵庫がもうほぼ常温なの、うんうん、あのね、で一回言ったらナース、うん、ナースステーション行って、
うん、
すいませんっつって、冷蔵庫が全然冷えないんですけどなんつって、で見に来て、
壊れてません
って、すぐ見に来てくれてさ
あ、はいはいはい、
じゃなんか奥の方になんかダイヤルがあって、うん、これ一番弱くなっちゃってますからっつって、
あはいはいはい、あるよね、
うん、強くしておきますね、あこれかすいませんなんつって、うん、
はいはいはい、はい、
で強くしていってもらったのよ、
うんうんうん、
全然冷えないんだよまだね、この季節だから良かったようなもので、
まあそう夏時期だとそれしんどいよね、
夏だとね大変、
ぬるいものしか飲めない、ね、
でね、
うん、
飲み物がさ、は
い
はい、
うん、
飲み物がさ、
うん、
ほらなんかまあどうにか現地調達できるかなって思うじゃん、
うん、なんか、うん、
ね、万が一のことがあっちゃいけないと思って、なんか炭酸水1本と500のね、
うん、
1本とあとウーロン茶、うん、
はいはいはい、はい、
ね、あの地味で退屈な飲み物、うん、ウーロン茶ね
地味で退屈な飲み物じゃないと思うけどウーロン茶は
これで言ってるヒカキンが言ってるのは間違いないんだよ
それ麦茶じゃないの
あ、そうそう、麦茶麦茶、ごめんウーロン茶持ってってねえや麦茶ごめん、調子悪い、
話が合わないわ、
調子悪いみたいなこと、
まだ調子悪いの、
ね、で麦茶
心配だけど、はい、
ね、地味で退屈な飲み物の麦茶ね、一、ね、はいはい、本とあとはいはい、なんか細かいお金ないといけないなと思って、一枚崩すために、
うん、
あのコンビニでもう一本炭酸水買ったのね、うん、
あ、はいはいはい、
飲みかけの炭酸水と、うんうん、新品の炭酸水と麦茶の3本をとりあえず持っていったの、う
ん、はいはいはい、
うん、でそのまあ、冷蔵庫は冷えないからずっと常温なんだけど、それ見つけ
たね、はいはいはい、うん、
で、あの、うん、したらさ、病院、まあ、ちっちゃい病院だからしょうがないんだけどさ、
うん、
あのこの病室の中に、
うん、
ね、患者が動ける範囲の中に、
うん、
販売機はない。
あ、ね、販売機ない。
当然売店みたいなやつもないの。
あ、ないんだ。
なんもないの。で、あのね、吸茶器っていう、ほら、あのボタン押すとお茶とかさ、緑茶とか、
はいはいはい、ありますね、
出てくるのあるじゃん。
うん、あるある。
ほうじ茶とか出るやつある。
あ、
は、っ、いはい、たかいの、冷たいのみたいな。
うんうん、
これ自由に使っていいですからなんて言われて。
ああ、はい。
飲み放題、飲み放題。ドリンクバー、
ドリンクバーって言いませんけど、まあまあまあ、はいはい、はい、
ドリンクバー、だからその2000円くらいに入ってるドリンクバーもなんだけど
ドリンクバーって言われてもそれ
なんだけど、あの、うん、僕コップ持ってなかったから、
はいはいはい、はい、
飲めないのね。
あ、紙コップ備え付けとかじゃない
の？じゃないの、じゃないの、それはあの自前で用意しない。
じゃあもう手ですくうぐらいしかない。
みんな例えばあのなんかね、うん、病院の洋服あるじゃん、うん、
はいはいはい、
寝巻きみたいな、病院の
寝巻き、まあ、
病院寝巻きってあるじゃん、
はいはい、病院寝巻きって言
われてる。あれが1日400いくら、500円ぐらいなんだよ。
ああそうね、はいはい、
僕ほら、
う
ん、ケチンボだからケチンボだから、それは大丈夫、いいですと、
自分で、うん、まあ、自分で寝巻きを持ってきますとね、はい、
ダメだと思われるじゃん、病院によってはさ、絶対使ってください、
う
ん、
どうしてもみたいなね、はいはいはい、
僕行ったところは自由だったから自分で用意しますっつって、
うんうん、
でね、
うん、
その400いくら毎日払ってる人は寝巻きも与えられるし、
うん、
あとなんかティッシュとかコップと か、うん、なんか歯磨きのセットとかもう言えばもらえるだらしいのね。
だ
周りの人たちはみんな、なんかコップだから持ってるのよ、うん、
ああはいはいはい、
持ってるとかもらえるというか、ケチンボじゃない人たちは持ってる、はい、でそれで飲んでんだよみんなね、
うんうんうん、優雅にね、みんな飲んで
る。コップないから それも飲めないの。だもだこれさ、もしさ、うん、もしさ、うん、こう炭酸水とか麦茶とか持ってってなかったら、うん、もうどうなってたんだろうと思ってさ。
なんかトイレの水道水を飲むしかないよ。
だ水道水も結局コップないからさ、何も飲めないよね。
だからトイレ行ったついでにシュシュシュって飲
む。シュシュシュじゃない、いやいやでしょ。だったらだったらその吸着器のところに頭突っ込んで飲む。
まあ遭遇するぐらいしかなくなるよね、だってね。
でまあまあまあ、でそんな、うん、そんな状態で。このね、だからこの4人部屋のガチャにこう外れたんだけど、うん、
外れちゃったんです
ね。そうそうそう、あのね、
なんかあったの、そんなトラブルみたいな。
3人のうちの、うん、僕以外の3人のうちの2人はね、うん、まあまあ普通常識のあるというか、おとなしい、
うん、はいはいはい、あ
のちゃんとルールを守る人なんだけど、
うん、
あの僕のお隣にいた、
はいはいはい、
どうも、まあ、あの最終的にはいろいろ個人情報バレちゃってるから僕にね、
うん、
あの88歳のおじいさんなんだけど、
あ、だいぶベテランです ね、はいはい、
この人がまあ独り言が多いのね。
まあまあ独り言のおじいちゃんいるよね。
そう、なんかでもなんかさ、それもちょっとね、うんうん、なんかは結局さ、
うん、
なんていうの、もう自由に歩けてさ、うんうん、なんかある程度年齢も若くてだったらちょっとって言えるけど、うん、でもさ、うん、88でさ、
うん、
ね、もうちょっと体もちょっと、まあ、ちょっと自由に歩けない感じだったっぽくて、もう言えないじゃん。
まあまあまあまあ、ちょっとね、言いにくいのはあるよね。
それはもうさ、しょうがないじゃん。で、もう僕それも AI に聞いたの、あの、
はいはいはい、
お隣の4人部屋でお隣の人がすごく独り言が多い、大きな声での独り言が多いんですけど、これはなんでですかね、うん、っていう。暇だから、僕暇だから、
はいはい、
聞いたら、まあ うん、それはやっぱり不安があったりして、そうすると口に出すことで孤独を解消するのに声に出すっていうのはやっぱりあると、
年
配の方は特にあるみたいなね、
うんうん、
まあ、しょうがないよねっつって、
うん、
まあ、本当だったらね、看護師さんに相談して言ったら、まあ部屋交換してくれるとかなんかあったかもしれないけど、
うん、
まあいいか、我慢できっかなんつって、
まあまあまあまあね、うんうんうん、
まあ、ちょっと面白いしとか思いながら。ね、したらさ、らスマホも自由なのよ、なんかその隣のおじさんは。
本当は自由じゃないけどね、
自由な、もうプルルブブブブブブブブブブブブって電話かかってくると、はい、はい、で人一倍でかい声で、はい。
あ、おじいちゃんだな、完全にだもん。なんだみたいな
感じで会話で、向こうの人の声もボリュームだから相当大きくしてるみたいで、
うん、聞こえない
だろうから、相手側の人の声も聞こえるから、おもう会話が全部聞こえるのね、
丸聞こえなのね、情報を続けた
ら、 それで3泊4日したもんだから、もうおじいさんのこと詳しくなっちゃってさ。なんかね、そのおじいさんは
うん、そのじいさんの情報をくれるんだ。
あのね、持ち家があるんだけど、ね、奥さんと2人で施設に入ることが決まって、
うん、うん、はいはい、
で、家を売ることになって、
うん、
でも1600万円で売れることになった。それで施設に
全部筒抜けじゃん、もう。
入ることになって、まあまあよかったねなんていう話なんだけどさ、
よかったねって
。さあさあ、そのね、このね、おじさんの、うん、面白くてさ、
うん、
多分そのおじいさんのね、スマホがね、うんうん、急になるわけよ、ウィーン、はいはいはい、ウィーンって鳴り始めるの。警告音みたいな、ウィーンウィーンって。
あ、なんかやだね、なんか
で、はいはい、女性の声でさ、
うん、
このなんかサイトは、じゃ あなたは何々に、うん、かかっていますので、至急どこどこにご連絡くださいみたいな、
はい、
絶対ウイルスなんだよ、
そうね。
絶対やばいサイトを見てウイルスかかりそうになってんだよ、はいはい、ね、
まあ、あるよね、
なんかダウンロードしようとしちゃったんだよ、
変な、いや、まあまあそうね、う
ん、絶対変なとこクリックしちゃったんだよ、
うんうんうん、
それからさ何度かウィーンウィーンとか何度かなる言って、いやでも言ったところでなとか思って、
そこ出ちゃったかな、
そこ危険ですよって言ってあげたかったんだけど、でも説明し始めたらちゃんと解決しなきゃいけないから、
うん、
それはめんどくさいぞと思って、
まあちょっとね理解いただくまで時間かかる可能性あるしね、
なのでまあ、うん、ほっといたんだけど。ね、このね、
まあまあまあ本人が困ってるのか困ってないのかよくわかんないけど、
おじさんのね独り言、
はいはいはいはい、
もういろいろ独り言を言ってたんで、うん、もう全部もう暇だからさ僕、ね、おじさんの独り言を聞くたんびに全部メモったんだけどさ、うん、
相当暇だったんだねやっぱね。
唐突に、はい、唐突に、うん、一番最初に僕が認識した独り言なんだと思う、う
ん、認識した独り言、う
ん、あ、独り言言ってなんか最初ブツブツブツブツみたいな感じだったけど、うん、はっきりと言った言葉が最初に一番はっきりと言った言葉が、
へえ、なんだろう、なんかね独り言って言ったらなんか、うん、あーなんか疲れたなとか、うん、ふーみたいな、なんか、
う
ん、
違うんだよ、ね、
そういう感じかなと思っちゃ
う、ね、違うんだよね、うん、
ない
最初に聞こえてきたはっきりと、うん、僕に聞こえてきた言葉が、
うん、
任天堂。なんで任天堂？
そっちの線で来たか。
任天堂って言い始めた。もうな、任天堂がどうのこうのだったらなんとなく想像つくじゃん。
まあまあスイッチがどうのとかね続くんだったらね。まあ、
任天堂。
任天堂な。なんだろうな、花札かなその年代だと。
分かんないけど。あとその後言ってた、りくりゅうって
。りく
りゅう、ほら、ほら、引退発表したじゃん、ちょうどさ。
ちょうどね、やってましたね、ね、はいはい。
多分ニュース見てたのかな。
そういうことで、ね、そこで任天堂が出てきたから、任天堂って言っただけ。
りくりゅうって言い始めた。ね、したら、唐突に、今度は、
うんう
ん、なんちゃってなんちゃってって言い始めて、
なんかのギャグなの、
わかんない、なんちゃってなんちゃって、でその後
全然わかんない、
その後、ね、はい、どうしようもねえ野郎だな、
あ、多分完全にニュース見てる、ね、
そう、でその後わかんないけど、あーあーあーあーって言い始めて、で。その後がよくはない、その後、うん、言ったのが、うん、パパラッチって言い始めたのね、
古いな、またダイアナ妃でも出てたんかな、うん、テレビな、
でその後ね、ついに歌い出すんだよ、よくわかんない歌を歌い始める、
もうむちゃくちゃ、
むちゃくちゃ、もうあれ辛いの分かるでしょ隣で、それずっと、
それ聞こえてきて、
ずっとよ、ずっと、
今笑い話にはできるけどね、ある程度不安抱えながらそれは困る ね
、あとはこうよく分かんないのが、うん、君待てどもブルースって言い始めたの、これ何、
なんか新曲作るつもり、
君待てどもブルースって言い始め
た、君待てどもブルースだ、あんのかな、
そのあとその後なんか盗むって言い始め
た、何その堂々の犯罪宣言みたいな、
全部独り言だから、でその後俺がしごいてやる、よくわかんないんだけど、
なん
か
な、
誰かをだからすごく、うん、なんかあれなのかな、指導してあげようとしてるのかな、誰か
指導する、
うん、あとね、
弱い88にして、
あとはねずっとね、でんじろうか、うん、って言い始めて、わかんないでしょ、
でんじろうっぽかったのかな、わかんないけど、
あとはあとこれもね、チンカラリンってのも言ってたね、
チンカラリン
って、ね、
チンカラリン
で、ね、一番多かった独り言、
多かったとかあるんだ、はい、
一番ずっとこれだけはずっと言ってた。
ああはいはいはい、ブレることなく言ってたやつがある
ね、やっぱり、まあ、うん、まあ辛いんだろうね相当ね、病気があれでさ、
はいはいはいはい、
だからずっとねほぼこれを言ってたんだけど、
うん、
しんどいしんどいしんどい土井心っていう
土井心って
なんか分かんない、しんどいしんどいしんどい土井心、これ持ちギャグなのかもしれないけど
バブル期みたいな、なんかザギンでシースみたいな感じの
っていうね、
土井心ね、
分かんない、ずっと土井心って言ってた、これが一番多かった。
ああ土井心が一番
で、それ以外もすげえずっと言ってたけど、いろいろ、
あ、まあまあ、
これもメモるのやめました、
はいはい、もうメモってたら永遠に続きそうだわ
で、
うん、
でもね僕ほら、だ夜もさ寝るまでずっと、
あ、まあまあそうね、
ずっと独り言、
はい
はいはい、で、うんうん、寝た後も、まあ、寝ちゃえばいいけど、
うんうん、
寝た後もずっとなんか言ってね、うなされてる感じで、うわ
ーあーって
言ってんだけど、
はいはい
はい、まあ、でもほら僕あれじゃん、
うん、
すごい最新機能を持ったイヤホンを持ってるから、
あ、はいはいはいはい、
すげえ役に立ったのが、
うん、
ノイズキャンセリングイヤホンなんだよ持ってってたノイズキャン、もう最新の一番いい BOSE のやつを持ってったから、
はいはいはいはい、
これがまあ役に立った
そうだよね、最近のノイズキャンセリングが本当何でもキャンセルするからね
でさ、だからその代わりあれ、うん、看護師さん来ても気づかないけどね、
ああそうそうそう大事なのは気づけないんだけど、
すごいノイズキャンセリングイヤホンいいよ、
うん、そこの話になる、ね、
すごい
特に4人部屋の時はね、
そう4人部屋の時はいいですでね
はいはい、
でね、でですよ、でですよ、そんな話どうでもいいんですよ、
うん、なんか全然話進んでないもんね
で木曜日に入院して、
はいはいはいはい、
で金曜日にもう何、
うん、
もうカテーテル手術、
はいはいはいはい、
カテーテルって言うのは血管の間に、いや血管の間、
うん、
血管に何かカテーテルふわーって通してやるやつね、
はいはいはい、
で心臓まで持ってって
みたいな
やつなんだけど、
はいはいはいはい、
まあ普通は、
うん、
手首か、
うん、
もものところから入れることが多いんだって。
おお、はいはいはい。
僕もももから入れられるのかなと思ったら、
うん、
右の手首をから入れますって言われて。
うん、右の手首から入れるんだ。
そう。でさ、
はいはいはい、
うん、で手首のね、どこだろう、うん、ちょうど、
うん、
ちょうどスパイダーマンが糸を出すとこあるじゃん。
あんまりピンとこない
スパイダーマンが糸出すところ、
いや、なんか糸出してんなっていう記憶はあるけど、ね、どっから出してるかそんなに、
この手の手首の内側というかね、
うんうん、
手のひらのこの内側のところね、
はいはいはい、
ここらへん、これのちょっと親指側のところね、
あ、はいはいはい、
ここになんか大なんか何動脈、
大動脈かな、うん、はい、動脈、はいはいはい、
があってそっから入れて、
うんうん、
で心臓まで持ってって、
へ
え、部分麻酔なんで、ここだけの麻酔なんで、で意識ははっきりしてんの、
あ、怖え、怖え、
嫌でしょ、
見てらんねえな、
嫌でしょ、
はいはいはい、
でさ、うん、本当は金曜日の3時ぐらいですって言われたんだけど、
うん、
なんかまあ、前の人が押してたのか順番が後になったのか分かんないけど5時ぐらいかな、うん、呼ばれたの、
ああ2時間遅れだ、はいはいはい、
来ますよなんて言われて
あ押してるんだな、
はいはいはいはい、でその前に点滴を入れられてるんで、右にあれするから、
うん、
右からカテーテル入れるから、じゃあ左に点滴です、うん、
あ、点滴を一応入れるの、はいはい、
でさ、この肘、うん、肘曲がるとかあるじゃん、
はいはい、ね、うん、
それよりちょっと上、
うん、
なんかここにしか僕はなんかいい感じの場所がなかったらしくてほら、なんか僕は血管がないから
血管がないことはないの、見にくいのね
でここに入れられて、で、うんうん、でその入れて線をちょっとくるってやって、
うん、
なんかテープで貼ったりするじゃん、
あー、そうね、
ちょうどさ、はい、くるってやったところがこの、うん、この肘の内側のところなわけよ、
うん、はいはい、ね、
だからちょっと左を、うん、の手を曲げようとするとこの点滴打ったところの針がさ、グッて押されんのね、うん、これ痛いじゃんこれって
まあまあ、はい、グッて入っちゃう、痛いわね、はいはい、
痛いじゃん、
うんうんうん、
だからもう左手がもうほぼ曲げられなくなったのね、
もうピーンってしたから
点滴によってね
はいはいはいはい、
で、カテーテル手術をすると今度右が使えなくなるわけよ、う
ん、ああ手術後ね、はいはい、
手術後にはここを、うん、この手首のところを、うん、こう圧迫でひっちり止めんだよね、うん、
ああはいはい、止血をね、そう、はいはいはい、
で何かで塞ぐとかじゃなくて単純に圧をかけて止める、
うん、うんうんうん、うん、
すごくない、
う
んうん、そんなんでだね動脈の血普通はね、
まあまあまあなんかね、縫合じゃないけど ね縫ってほしいとこはありますけど、ね、まあ、でも圧迫止血法もありますからね一応、うん、
でさ、そうするとじゃあ手首はもう曲げる、うん、右は手首、うん、なんか固定されて、
はいはいはい、
手首曲げないでください、
うんうんうん、
血が出ちゃうからね、
はいはいはいはい、
僕右も左も使えなくなるわけよこれ不便でさ、不便でさ、
そうだよね、何もできないね、
何もできない、あのね右手はもう使えないじゃん、
うん、
で左手かろうじて頑張ると、
うん、
顔ギリ届くかなぐらいな感じなのね、
はいはいはいはいはい、
うん、困ったのがさ、
うん、
僕眼鏡かけて行っちゃったからさ、コンタクトじゃなくて、
あ、はいはいはい、
眼鏡自分で自由に外したりつけたりできないのよ、
うんうん、はいはいはいはい、
届かねえから、
そうね、うんうん、
で困ってさ、
うん、
で看護師さんに言ったの、
はい、
ちょっと左が曲がんないんでちょっと違う場所ないですかないんですよね、大丈夫ですよ、曲がりますよっつってどっか行って、
楽観的
な、曲がらないんです曲げたら痛いんです、
痛みに耐えれば曲げれますよみたいな面白いな
もう面白いなじゃないのよ、でさ、
はいはい、
でその後、まあ、違う看護師さんになった時に言ったら、
うんうん、
あ、じゃあこの点滴終わったらもう外せますんでなんつって、うん、早めちゃいますねなんつって、点滴トントントントントンって落ちちゃう、大丈夫かとか、なんか点滴を点滴打ったところの一つ上のあたりがさ、ぷくって膨らんできてさ、うん、大丈夫これ、体がなんか全然間に合ってないですけど、体側が受け入れ体制ができてないみたいですけど大丈夫ですか。
もうショートカットしようっていう感じになる。
でもまあでも抜けた後は楽、まあ、はい、左手は自由に使えたから。
まあまあ抜ければ別にね、はいはいはい。拘束されてるわけではないから。
でその話違うじゃん、その前の話よ。でカテーテル手術がどんだけ大変かって話ですよ。
あ、手術した、ね、もう終わった話になっ
ちゃう。終わった話じゃない。まずその僕はまあ、はい、自分のねジャージパジャマ持ってってたけど、まあ、それ全部脱いでパンツ一丁になって。うん、病院 の, その 手術するのに、
うん、
やば前開きじゃないといけないから病院のね、
うん、はいはいはい、
その寝巻きに着替えてくださいって言われて、
うん、1
個渡されたんでそれ着替えて、
はいはいはい、
うん、でそれ着て呼ばれていって、
うん
うん、で手術台にね仰向けて寝るわけですよ、
はいはいはい、
で右手がこの固定されるわけで、じゃあ固定しますねなんつって、
うんうんうん、
で消毒しますねなんつって、で消毒もさ、うんうんうん、本格的な、分かる、本格的な消毒が茶色いやつ、うん、消毒の
ああ、それ見たことねえな、
まあ、茶色い消毒のやつあるじゃん、
はいはい
ね、あれであれわーって消毒されて
はいはいはいはい、
でさその、
うん、
まあそれはちょっとあれだあのちょっとおまけ配信でしゃべろで消毒されてもうで麻酔をしますと部分麻酔します
といやまあまあもうちょっとねはいはいはい、うん、
でこれだけが痛いんでって言われて
あその麻酔の、ね、入れるところ
麻酔だけは痛いんですいきます
はいはい、
はい、1,2,3 でいきますんでねなんつって、
うんうんうん、
で 1,2,3 ブスッと開いてって思いながら痛いよ当然、
まあ、まあしょうがないね、
は
い、
それ麻酔の麻酔はないんだから
あそうだねそうそうだ
で、
はいはいはい、まあ、その痛みは耐えてねはいはいはい
でさあもうそ感覚はもうほぼないわけよう
ん麻酔入れちゃう
と、ね、指先は動くの、
うん、あ動くのはいはい、はい
ま、指先動くのとだからそのこのねちょうどだからあの、うんスパイダーマンが糸出すところと、
うんはい、
そっから上どれぐらいだろうなんか肘のところあたりまでが感覚がなくなる感じ、
うん、ああはいはいはいそこがもう完全にねはい、はい、
でも見れないわけよ、うん、もうね
いや、まあ、ちょっとね
そう見ようと思えば見れるんだけど
うん
見れないわけよう
んちょっと寝てたいよね眠ってたい
だからちょっとずっと目つぶっててさ
はいはいはいはいはい、はい、
で何か途中ちょっと痛そうな顔したらさ、うん、ああじゃあちょっと、うん、あの麻酔追加しますね、ブシューって。
なんかパワープレイなんだけど。
で、こうやってカテーテルわーって入れてくんだけど、わかるんだよ、うん、自分の血管のさ、このね、首のあたりとか、
そうなんだ
通ってるのがわかるの、感覚、なんかそこには麻酔ないしさ、
あ、まあまあそうだね、
痛くはないのよ、痛くはないけど、うん、通ってる感覚がある。う
んなんか異物感じゃないけどあるわけね、はいはいはい、
で通って多分心臓に到達してんだろうなっていう時に、
うんうんうん、
で病院の先生が手術してくれてる先生が、
はいうん、
ずっとあ、うん、ああん
やだな
不安でしかない
もう全身麻酔で眠らせてくれって感じ
では
いはいはい
でまあ、基本的にはまあそれカテーテルで検査をして、うん、やばかったらそのままその手術というか、
うん
まあ、その血管を広げた状態にするためのやつを中でわって広げるやつね
やりますってい
うそれを説明受けてたんだけど、
うん
でまあ、案の定ちょっとやばいんで、うん、このままやっちゃいますねなんつって。
あはいはいはいはい
竹内さん
だったんだ、
う
ん、
竹内さん頑張ろうって言われてあで頑張りようがないんですけどつってあなたが頑張れよって思いながら、
まあ、お前が頑張れじゃないけど、ね、頼むでみたいな、ね、
でその間に、まあ、うちの嫁と娘が、
うん、
ちょっといてくれたんだけど、うん、先生がそのやる前に一回説明したらしいのよ、うん、どうも後から聞いた話だとね
あはいはいはい、うんまあねうん、
だ今こういう状況だからこれから今やりますんでっていう、
うんうん
では 100% うまくいくとは言えないけど、
うん、
慎重にやりますんでっていうねすごい家族が心配にしかならな い,
いやまあまあでも保険かけとかないとね医者としても、ね、で
そんな心配になっちゃう、うん、心配になっちゃう要因がもう一個あったらしくて
はいはいはいはい、
なんか知んないけど先生のこの、うん、何着てる服が
もう
血だらけなんだって
笑っちゃいけないけど
いや怖い、ね、カテーテルで血だらけになるんだと思って
そうだよね、まあ、言っちゃあれだけどだって、ね、ちょっと手首鼻開けて入れてるだけじゃだけだもん
ね、まあ、でもそれはね、うん、動脈
まあ、まあ切ってるとか ね入れてるからまあまあ出るんだろうけど、うんうんうん、
で、まあ、不安だったらしいんだけどね
あそうかそのやってる最中の説明だから血だらけではなっちゃうんだねそ
うそうで無事終わって、
うんうん、
でまあでその時に先生に言われたのは
「うんうん、
よかったね」っつって 危なかったよ、はいはい、いつ突然死してもおかしくなかったよって言われた。
あ、もう結構深刻な状態だった。
そう、
はいはいはいはい、
やばいやばいでしょ。
そうね、まあ、それだから多分、ね、即入院ってなったんでしょうね、やっぱ検査した後にね。よかったよ本当に ね,
ね。で手術しました。で手術して何も、はいはい、手術がなかったら検査だけで、うん、あ、まあ、あとは薬でどうにかなりますとか感じだったら、
うん、
なんか本当は土曜日じゃね、日曜日に退院だったわね、
うん、あ、はいはいはい、はい、
日曜日に退院だったんだけど、
うんうんうん、
で一泊増えて月曜日退院になったんだけどね、うん、
まあまあでもそれでも一泊だけでね、まあまあまあカテーテルちょっとした手術だからってなるのかな、分かんない、うんうん、
で、まあ、とりあえず無事退院できました、うん、
そうね、今こうやって喋ってなれますからね、うん、よかったよかったもん、
僕は本当は死んでたかもしれません。
そうだよね、悠長にやってたらね、もうそれこそ今週の配信すらみたいなこともあったからね、
もしかしたらその鈴木さんが一人で、
うん
なんか説明しなきゃいけなかったかもしれないよ、
まあいろいろとね、
竹内は突然死しましたと
まずそのね、情報がもたらされるかどうかもちょっと分かんない
そりゃどっかで伝わるでしょうよ、なんかで
どっかで伝わってくるかどうかね、
大変だったんだよ。
いやまあ、まあそう、竹内さんも大変でしたけどね、まあ、ご家族奥様と、ね、お子さんもね結構心配な、ね、日を過ごされたでしょうけどね。
でもね、
うん、
僕これ人生で2回目の入院なのね。
ああ、はいはい、そうだね、うんうんうん、
1回目はもう、うんね、このポッドキャスト始める前よ、
うん、
で15年以上前の話だけど、
うん、
大腸の、まあ、これは内視鏡で、うん、取れたんだけど、うん、大腸にポリープ見つかって、うん、それはちょっとまた悪性のやつで、
うんうんうん、
まあ、ガンだよね、
はいはい、そう
だね、ほっとくとやばかったやつ、うんうん、それを内視鏡で綺麗に取ってもらって、
うんうんうん、
でそれが1回目、それはもう1泊2日だったの、内視鏡だったから、
はいはいはい、うんうんうん、そうね、
はいはいはい、で今回は3泊4日、
うんうんうんうん、
合計でだから5泊
さ4泊合計しないけど
別に4泊5日ですね僕入院。鈴木さんはどう、入院とかしたことある？
僕自身は入院はゼロですね今のところね。
え、なんで？
なんでまあありがたいことに対して大病にもかからず、そう、
普通はさ、あれなんだよ、うん、僕はほらある程度健康だけど、
うん、
貧乏みたいな、普通はお金持ちの人はちょっと、
うん、
ちょっと病気になりがちみたいなさ鈴木さんはだから何度か入院しててもらわないとついつまが合わない
だから僕貧乏だからです
ね、ついつまが合わないの、
ついつまとかないの別にその、ね、そ、入院しないに越したことないんだから別にお金持ちだとかなんだろうが、
先週の配信から今週の配信のこの1週間で、
うんうんうん、
死にかけてることが分かって、
はいはい、
入院して、うん、手術して退院するっていう、もう怒涛、本当怒涛の1週間、
すごい1週間じゃ、なかなかそんな1週間ないよね、
でしょ、
入院するって言っても大体決まってるもんね、だから来週入院してきますとかね、まだ番組で喋ってるとかだったらまだ分かりますけど。ね
本当にしんどいしんどい土井心です使ってってみんなね、しんどいしんどい土井心
許可得ました、その80歳のおじいちゃん
に、てない、顔一回も見てない
大丈夫か、著作権でいろいろ言われないから大丈夫
かなんか知んないけど途中さ、
うん、
なんかちょっとやばいなって時があって、
うん、
わかんない状況、僕見てないからわかんないけど音でしか知らないよ。
あ、ね、はいはい、おじいちゃん、
ね、なんか、うん、なんかおならの音がしたのね、隣からね、うん、
はいはいはい、
それしょうがないじゃん、うん、もうそれはさ、
ね、いや、まあまあまあまあ、
それはおならがちょっと水っ気がある感じのおならわかるわかる、
あ、まあまあまあなんとなくね、うん、はいはい、
そんな感じの音がしたの、
うんうん、
その後に、うん、そのおじいさんが、
うん、
漏れちゃった
言っちゃって
参ったな。何が起きてたかわからないけど、でもその後ね特に何もなかったから、別にその着替える、
ああはいはい、はい、
それなかったから
着替えてほしいけどね、だとしてもね、
わかんないんだよそれ、結局謎のまんまだった。
あ、だからちょびっとだけ漏れちゃったのか、
ね、まあね、そんな、
はい、
そんな、僕の怒涛の1週間を、
はい、
まあ、入院中も暇だったんで、
うん
うん、歌にしましたんで、ぜひ聞いてください。
本当に暇だったの。
じゃあみんなで聞いてみよう。
はい、はい、
1ヶ月前から荷物が重くなった。お風呂上がりに胸が苦しくなった。おかしいのは分かってた、でも病院には行かなかった。ただ怖かった、それだけだった。4月13日月曜日、僕はついに病院に行った。採血をして心電図を取って、木曜日には造影剤で CT スキャン、結果は次の月曜日に聞く予定だった。だけどその夜病院から電話が来た。院長先生から直接電話、かなりヤバい状態です、明日から入院できますか。金曜日に入院した、土曜日にカテーテル手術をした。右の手首から心臓までカテーテル、手術ごとに先生に言われた、一突然死してもおかしくなかったよ。僕は死にかけていたらしい、知らなかった、ずっと普通に生きてたつもりだった。月曜日に退院した、空が青かった、それだけで十分だった。採血をして心電図を取って、造影剤 CT スキャン、カテーテル手術、怖くて病院に行けなかった僕がここにいる。院長先生が電話をくれた、先生たちが手術をしてくれた、そしてリスナーのみんなが応援してくれた。だから今日も生きている。
それでは告知です。
はい、この番組そんなことないしょでは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信した番組もお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com、 sonnai.com です。またそんなことないしょではラジオトークとアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。
はい、
いい歌、
いい歌ちょっと生々しいところもありました。
なんで
まあまあ掃除でいい歌ではありました。
いい歌でしょ感動
なんか手術シーンがどうのこうのは聞こえてけ
ど合計55万1510円、
やっぱするんだね、やっぱね、結構ね。
それが、
はい。
それが、
うん、
自己負担額。
はいはいはい、はい、ね。あ、そうか、はいはい。
そう。あの、一応、うん、あの、僕も国民健康保険に入っておりますね。なんだかんだで9万9085円でした。
おお、やっぱいいね、国民皆保険はね。
ね、
10万以内には一応ね、収まったというかね。
本当は8万円ぐらいが、
うん、
あれなんだよね、上限なんだよね。
ああ、そうかそうか、そういうのもあるね、確かに。はいはいはい、
でプラス、その保険適用外、うん、対応してない、うんうん、要は食事代とか、
うん、あ、はいはいはい、
入院のその何、何、その部屋代みたいな。
4人部屋代ね、はいはいはい、
うん。おじさんの、なんか、独り言聞き代ね。
あ、それ2500円だから入ってた。
入ってた。
あ、有料配信だったんで、
それ合わせて99,085円です
。そう、おじいさんのポケットに入ってんのか。
でした。
あ、そういうことですね。はいはいはい。
びっくりする。だから保険なかったら55万よ。
一気にね、ボーンってね、うん、請求されて、なんか
3泊4日で。
なんか、あ、旅行の話になっちゃうから
。ディズニーホテル泊まったってそんなしないよ、3泊4日で。もうちょっと安いよ、多分30、40。
旅行で換算しないでもらっていいですか、ね、話分かんなくなっちゃう。
なんでよ。だパークのチケットとか入れて、な
ん
食事代とか入れて、まあ、50万ぐらいするかな。ディズニー、まあ、
バケーションパッケージっていう ね、いいやつやったら、まあ、それぐらいするかもしれない。
ディズニーホテルだったらさ、全部入れたら。
まあまあまあまあ ね
パークでの飲み物飲み放題も入ってるよ、そうするとね。
はいはいはい、
ね、あとあのあれよ、そのショーとかさ、なんかそのアトラクションの優先に
見
れ
たり、うん、あ、優先
入れたりする券がついたりしてだよ。
いやでもこっちはね、 ねおじいちゃんの独り言聞き放題。
いやいやいやいや、聞き放題いらなかったな。
あの冷蔵庫もね、常温でね、あの提供できますから、ね、やっぱ冷えすぎるとお腹によくない。
よくないからかな、わざとかな。ほんとね、しんどいしんどい、どいしです。もうほんとに、
いや、まあね、無事に終わったらこうやって笑い話はできてますけどね、ほんとにね。
いやでもまだわかんない、ちょっとね、
うん、
まあちょっと様子見、
まあまあもちろんね、はいはいはい、
うん、でまた今度、うん、24日に、
うん、
また検査、
まあそうね、また定期的には見ていかないといけないんだろうけどね、うん、やっぱね、うんうん、
で30日に診察で予約したんだけど、うん、
はいはい、
本当はね、
うん、
5月の5日だったかな。
おう、はい、
5月の5日になんか診察って言われてたの、
うん、お、子供の日なのに、はいはい、
子供の日なのに関係ないでしょ。
いや、祝日でもやってるんだ。
あ、やってるみたい、祝日関係なくやってるんだって、はいはいはい、で言われてたんだけど、
うん、
あの多分ね、先生としても、いや退院後1週間、
うん、
2週間空けてみたいな、
うん、
多分考えがあって、
まあ、経過観察として、はいはいはい、
でそういうことにしたんだと思うの、5日にしたんだと思うの、うん、でも、ちょっと病院電話してさ、
うん、
ちょっとわがまま言って、これどういった診察を30日にしていただけませんか、うん、なんつって、
はいはいはいはい、はい、
言って、
うん、
で30日にしてもらったんだけど、
うん、なんか理由でも
よくわかんないんだけど、
うん、
高額医療
のやつって
、まあ、その入院と通院はまた別になるらしいんだけど、
うんうん、
その月以内にいくら以上かかったらなんかどうのこうのみたいなのあるらしいから、
ああはいはいはいはい、
4月中に、ね、できるだけまとめた方が絶対有利かな。
ああそういうか、あ、そうか、ひと月のあのあれだから、はいはい、
お金がないので。今ね、あ、皆さんね、55万って聞いた後の9万9000円だから、おお、安いと思ったかもしれないけど、高いですからね、まあ、9万9000円。
いや、普通にね、10万ポーンだからね。
何だ、あなたが買ったモニター、何台買えるって話ですよ。
普通にまあ6台ぐらいは買えますね。
でしょ。
デイトレードできるぐらいのモニター数は買えますけど。
大変ですよ。
大変。
でさ、
うん、はいはい、
帰ってきて、
うん、
帰ってきて退院して帰ってきて、
うん、はいはい、
で帰ってきたら嫁の車が、
うん、
パンクしてるっていうね。
どういうこと。もなんか
分かる。なんか前の日からちょっとあれおかしいなと思ってたらしいんだけど、原因よく分からなかったんだって、
は
い、
だ
少しずつ空気抜けたんだと思うんだけど、
はいはいはいはい、ああ、なんか釘が刺さっててとか、そういう感
じ。左の後ろのタイヤの、
うん、
ね、真横から、真横じゃないんだよ、あのね、なんつーの、うん、この真横でもね、ちょっと微妙なところに、
うんうん、
あのネジのあるじゃん、
はいはいはいはい、
ね、十字のさ、うん、ネジになってるやつがあるじゃん、
うんうん、
あれがね刺さってたの。
あ、そうなんだ。
怪しくない。
それがやっぱ気になるんだ。
怪しくない。だってさ、なんかね、釘とか何かが、
うん、
その、
うん、
こう道路に面してるところに、
うん、
刺さってるなら、まあよくあることじゃん。
うん、はいはいはい、
釘が落ちてて、それが立ち上がっちゃってたまたま刺さったみたいなさ、
うん、
横に刺さるってまあなかなか考えられないじゃん。
まあまあまあ、でも多分まあそうね。
しかも、まあ、ほら釘とかじゃないから、う
ん、ああ、ネジだから。そう、はいはいはい、
だから誰かがネジキュッキュッキュッの可能性あるじゃん。
まあまあ可能性としてはまあ一個考えられはするか、はいはい、うん、うん、そう、まあでも左後ろがよくパンクしやすいって言いますね、日本ではね。
そうなの。
やっぱその左側がその速度じゃないですか、日本って左側通行で、で前のタイヤでそのネジとかを起き上がらせ、うん、寝てたのを起き上がらせて、うん、それを左の後ろで踏んじゃうんで、
踏んじゃうのは分かるじゃん、はい、横だから踏めないのよ。
まあそうね、横になぜだとかはちょっと分かんないですけど、
だから怪しいよね。でもしょうがないからさ、
うん、
近くのイエローハットでタイヤ交換ですよ。
そうね、
横っ腹だと修理ができないからね。
はいはいはいはい、
はい、うちの嫁がいいこと言いましたよ。
うん、
出費がかさむなって言ってました。
いいことなのか分かんないけど。まあまあまあ、ちょっといろいろまあ不幸続きじゃないけど ね、せっかく連休前なのになんか嫌だね、その出費がかさんでいくのはね、うん、
ということでございまして、
はいはい、真相は謎のままですけど。
真相は謎のまま。とにかく出費がかさんでます。
そうですね、はい、タイヤもね安くないですからね、
はい、なので皆さんですね、はい、そんないプロジェクトのですね、ソナイプロジェクトのホームページのですね、はい、トップ画面にですね、うん、Amazon のリンクがございます。はい、Amazon のリンクを踏んでいただいた上で、はい、Amazon で買い物していただきますとですね、うん、はい、ちょっとチャリンって入ってきますって。
うんうん、そうね。
はいはい、あとソナイプロジェクトのホームページに、ソナイプロジェクトに対してのご寄付という名目の、
うん
うん、口座番号が晒されてますんで、
ああはいはい、はい、
カンパもいいですよ皆さん。
会期祝いみたいな、
ね、カンパ待ってます皆さん。
カンパ、
ぜひ
ぜひ持ったかと思うけど、
ぜひ、
まあまあ、
優しい、さっきのほら素敵な曲あるじゃん。
ああ、はいはいはい、
素敵な曲みんな買ってくんねえかな。
売れるかな。
何だって、先週ちょっとさ、うん、あれいつ作ったんだっけ、おまけ配信で作ったんだっけ。
ああ作りましたね、なんかね、はいはい、
おまけ配信の方だっけ、オーディオブック .jp
おまけ配信、そのオーディオブックのおまけ配信だったような、
でなんかノリで即興で曲作ったんだよね、うん、あ、違うよ、はいはいはい、本編じゃなかった、こう、なんか
本編か、どこで喋ったか忘れてるけど、
効果の話だもんね。あ、そ
う、効果の話をしてね、うんうんうん、
あ、どこで喋った、みんな知ってる。あれ作った曲が先週あって、
はい、
うんうんうん、でそれいい曲だから買うよって言ってくれたリスナーさんいるでしょ読んだでしょ
読んだ、ね、いましたねそういえば ね
でしょ
いやまあリップサービスだけの可能性はありますけど、ね、
この方は、うん、この方は前の、はい、ファッションセンター島吉とか、
はいはいはい、
ああいうのも買ってくれてんのよ
お実績があるわけです
ありがたい
ありがたいですね
いい方とてもいい方センスのある方だから、ね、じゃあ
素敵な方
そうじゃああのあれですねじゃあ、はい、振り込んでいただいて好きな皆さんの、ね、好きな金額を、うん、こうホームページのトップ画面に寄付のところに載ってる振り込み先に振り込んでいただいて、うん振り込んだ何々ですと、うんうん、曲が欲しいですって言ったらメールで送りますんで、うん、今のさっきの曲ね音源送りますんでぜひ買ってください皆さん
そちらのいいねで構いませんので
いいねでいいんで皆さんのねあの歌はこれぐらいの価値があるな
それで集まったらそれはそれでちょっと面白いけど
なんでよ必死なんだよ僕はこれからも通院にお金かかるんだよ僕は
いやまあまあそうだけどね
そうなんだ必死なんだよもう
それで集まったらすごいなと思いますけど
まあ多分まず鈴木さんがね
うんあ僕
何すごいなって言ってる場合じゃないんだよあなたも対象なんだから
まあまあそうね会期祝いはねなんか検討しなきゃいけないなと思
って会期祝いとかだと会期祝いだとちょっとあれじゃんなんかさお返し考えなきゃいけないじゃん、うん、ねお見舞いとか会期祝いだとお返しを考えなきゃいけない、ね、曲を買うという名目だとお返しいらないの曲がお返しだから、ね、そこちょっと大事
そこ大事ですいいですよ曲も別にお返しもいらないから
何あもうあ違うじゃん曲音源欲しいなってい
や もちろん欲しい方はね買っていただければ一人ですけど僕持て余しちゃうからちょっといただいたとしても
聞けばいいじゃないねえ店長なんだからお店で流せばいいじゃない、
うん、流さないでしょそんな曲
そんな曲って言っちゃったびっくり今そんな曲って言っちゃった
生々しい曲はちょっと流せない
生々しくないでしょ全然どこが生々しかったのよ
50何万は生々しすぎます
55万1510円
急に店内だとびっくりするでしょ
なんで
なんだ55万って
だからそれは大事なんだから、うん、あこれぐらいカテーテルの手術するこれぐらいかかるんだなって
ってそれ別にお客さんに認識させたところでしょうがないんで、う
ん、なんで皆さんだから分かんないにカテーテルいつそうなんか分かんないんだから、うん、
だからそれは病院で啓発のために流したらいいんじゃないですか
違うそれは不安を煽るだけでしょうよだって病院の中でいや
ちゃんとね心臓のねことはちゃんと定期的に検査しましょうねっていう啓蒙のね
違う音声と間違えた違うだって病院はだってある程度
うん
患者には来てほしいんだから。
ね、だから患者に来てくれるじゃないですか。ああ心臓確認した。
気をつけましょうねってみんな気をつけちゃったら客いなくなっちゃうんだから病院は。
だから気をつけるために定期的に診察しましょうねっていう感じでね。
違う。行かないでしょ健康な時に。
いや健康な時には行かない
ですよ。行かないでしょ。実際何かあってからでしょ。
まあ基本的に ねまた Q さんもそうだったしね
まあねまあまあでもまあまああれですよ、うん、皆さんがねこれ聞いて、
うんうん、
これ聞いていただいて、なんか気をつけようなって自分も気をつけなきゃなとかさ
あそうね、うんうんうん、ちょっと
検査してみようかなとかさ
うんうんうん
であとは
同じ症状になってるわとか
そうそうそう、うん、同じ症状だなっていう方がいたりしたら、うんうんうん、いいなっていうのも含めてね
そうねはいはいはい啓蒙をね、込めてね、うんうん、
いうことでございまして、
はい、最後いい感じにまとまったのか
追っていきたいと思いますよ、
はい、
さあこの後のですね、オーディオブックドット JP で聞いていただいている方にはこの後、はい、おまけ配信が
そうですね、はい、
あります、そこではですね ちょっと本編で喋れなかったなっていう話があるんです
なんか途中言ってましたもんね
それをちょっと喋ろうかなと思って
ます。あ、はいはいはい、ぜひ気になる方
で、はい、オーディオブックド JP で聞いていただいている方はこの後もぜひ、
はい
はい、最後まで聞いてください。はい、ポッドキャストで聞いていただいている皆さんはここまででございます。
はい、
はい、でございまして、
はい、
もう少し僕、うん、生きることになりました
引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします
、はい、
お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカイカイカイカオヤジやってきました。イカオヤジ